までになります。今日はこの箇所から恐れからの解放と題して福沢光雄牧師に、宣教をしていただきます。よろしくお願いします。あ、席を前の方に、どうぞ向けて聞きやすい体勢でお聞きください。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
お祈り感謝します。皆さんのお祈り支えられて、今日も元気に、聖母教会の礼拝に来ることができて本当に、感謝しています。受難週を迎えましたので、今日はこの十字架のエス様のところから、御言葉を開かせていただきました。皆さん心臓動いてますか？止まってる人はきっとここにいないんですよね。ご存知のように心臓というのは1分間に60から70回収縮して体全体に血液を送ってくれます。1分間に60から70ということは1日に10万回も収縮してるんです。すごいですね、10万回。もし私たちが80年生きることができるとしたら、なんと29億回心臓が動いたことになるんです。皆さんすごいと思いません？自分の心臓動いてるの当たり前だと思ったら間違いですね。人間が作り出したどんな精密機械よりも勝って故障が少ないのが人間の心臓です。これは偶然たまたまそういうふうに作られたんでなくて、神様が私たちをお作りになったんだということを本当に知ることができます。春を迎えました。もうすぐ桜の季節が来るんですが、どうして春夏秋冬ってやってくるんだと思いますか？皆さん考えたことありますか？今年は春の次に冬が来るって考えたことあるでしょうか？誰も考えない。もう自然に冬が終わると春が来る、春が終わると夏が来る、当たり前のように思ってるんですが、実際は当たり前ではありません。太陽と地球がもし1センチだけですよ、1センチ近づいたら、この地球上の全ての生き物は熱のために焼き殺されて死んでしまいます。地球と太陽がもし1センチ離れたら、地上の全てのものは凍えて死んでしまうんです。太陽と地球との関係、本当にこの距離って誰が守ってるんだろうか。それだけではありません。地球に住んでいる私たちが当たり前のように春を謳歌するんですけど、どうして地球に春夏秋冬ってやってくるんでしょうか。これは地球が自転してるだけじゃなくて、地球っていうのは不思議なことに本当にわずか傾いてるんです。この傾きはですね、23.4 度と言われています。どうして傾いてるんですか？皆さん、もし地球が傾いていなかったら四季は存在しません。地球が太陽に対してこの傾きがなかったらどうなってしまうか。赤道の周りのすべてのものは焼け焦げてしまいます。南極と北極の地区はすべてが凍え死んでしまうと言われているんです。この地球の傾き 23.4 度というこの傾き、長い間いろんな科学者たちがなんで地球は 24.3 度傾いてるんだろう、いろいろ研究して いろんな学説がありますけど、正直言って未だに誰も分かりません。分からないんではなくて、これは神様がそうなさったんだ、だから私たちは春を迎えることができているんですね。こういう人間の体もそうですけど、この自然界を見ても本当に神様の存在っていうのを私たちは謙虚に認めたときに、なんて世界って素晴らしいんだろう、人間ってなんて素敵なんだろう、本当にそう思います。皆さん指ありますよね、10本。不公平だと思いません？みんな太さが違うんですよ。親指って短いくせに一番太ってるんです。小指は一番痩せてるんです。真ん中にいるのが一番長いんです。神様って不平等、みんな同じ太さで同じ長さにしたらいいと思うんですね。ロボットを作った人がそうだそうだ、指の長さってみんな同じ長さにして同じ太さにした方が作りやすいし、きっとうまく人間と同じ動作ができるだろう、作った人がいたんです。でもなんと同じ長さ同じ太さの指は全く役に立たなかったんです。これはなぜか面白いですよね。机の上に落ちた小さなピンを拾うときに、長さが同じだったら絶対拾えないんです。この指がずっとなったときにみんな同じ長さになるんです。だから細かいものを拾うことができるようにできてるんですね。それだけではなくて、神様は太い人も細い人も長い人も短い人も神様の前に頭を垂れたらみんな同じになるんだという神様のメッセージが指の中にも加えられています。今手話を教えてもらいましたが、皆さんね、人間の指ですらも神様の愛のメッセージが含まれているんだということを思うときに、私たちはもっともっと神様に目を向けなきゃいけない。当たり前だと思ったら一番それは傲慢なことだということを思います。今朝は今読んでいただきましたルカによる福音書23章、来月はイエス様が十字架にかかられた聖金曜日、そしてイエス様が死からよみがえった復活祭イースターを迎えます。受難週に入っているので、今朝はルカの福音書の23章の言葉を開かせていただきました。32節に、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。この記事を見ますときに、ドクロ、不気味な名前ですけど、そこ呼ばれた死刑場の丘の上に3本の十字架が立ったということがわかります。真ん中にイエス・キリストが、そして右と左に死刑囚の男たちが貼り付けになりました。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。十字架につけられたイエス様の最初のお言葉は祈りのお言葉でした。お前が神の子だったら十字架から降りろ、そうだそうだ、自分を救ってみろ、そしたら信じてやるぜ。みんながイエス様をあざけりました。そんな声の中でイエス様はお祈りをなさったんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか分からないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った、もし神の子、神のキリスト、選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これは ユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。兵士たちが竿の先に海面に水ぶどう酒を含ませてイエス様の口に差し込もうとしたんですね。これは何でこんなことをしたのかというと、この貼り付けの刑って本当に厳しい苦しいものなんだそうです。ほとんどの人が途中で意識を失ってしまうんです。でも意識を失ったら面白くないから、水ぶどう酒を口に差し込むことによってまた意識が戻るように、ますます苦しみが加わるようにローマの兵隊たちは残虐なことをしたんですね。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、キリストというのはメシア、救い主という意味ですね、キリストではないか、自分と私たちを救えと言った。40節、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか。イエス様を真ん中にして両サイドの男たちのここに会話が記録されているんですが、一人の男は相変わらずですね、イエス様をあざけて、我々と自分を救ってみろ、もう痛みと苦しみと渇きの中で、もう怒りもそして苦しみも持ってきどこないもんですから、自分たちの間に真ん中に貼り付けになっているイエス様にぶつけてるんです。マルコによる福音書を見ますと、強盗どもはイエスをあざけったって書いてあります。複数になってるんです。ですから聖書を読むときに、右と左の両方の男たちが最初はですね、真ん中のイエス様にぶつけるようにして、お前が救い主メシアだったら、キリストだったら自分と我々を救ってみろってやってたわけです。ところがこのルカによる福音書の記事を見ると、一人の方の男の心が変わってきたっていうことが分かるんですね。40節、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか。偉そうなこと言えたもんだと思いますよね。神を恐れる人生を送ってきたら、死刑になるようなことをしなくてもよかったはずなのに、彼は死に直面した時に仲間に向かって、神を恐れないのか。人間っていうのは神様によって作られた神様の最高傑作です。動物と人間の違うところは、神様が私たちの体に息を、霊を、魂を吹き込んでくれた魂の存在者です。どんな人生を送ってきても、死に直面した時に必ず神に対する恐れっていうのが起きるんだということが分かります。これは神様が用意してくださった最後の恵みのチャンスだということが分かります。お前は神を恐れないのか。そして次に彼が言ったことは何か、お前も同じ刑罰を受けているのではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。2番目に、人間って死に直面した時に一瞬のうちに自分の人生を振り返ることができるんだ。彼は十字架の上で痛み苦しみもだえながら、最初はですね、もうイエス様に向かって、お前が本当にメシア、救い主だったら自分と我々を救ったらどうだ、もう怒りを、痛みの苦しみの持ってきどころないからイエス様にぶつけたんです。でも時間の経過の中で彼は変わっていくんです。ルカはイエス様の祈りの言葉を最初に記したんです。父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか分かっていないのです。この一人の男はこのイエス様の祈りの声を聞いたときに、この真ん中のイエスという男はただ者じゃない、もし俺と同じ人間だったら、あざけっている群衆や人々のために、父よ彼らを許してくださいなんて絶対そんなことは言えない、俺と同じように本当にもう怒って苦しんでもだえて悪行増減を吐くのに、なんでこのイエスという男は父よ彼らを許してくださいって祈れるんだろう。この真ん中の人は ただものでない、そう彼は感じたんです。それで彼は神を恐れるという心が入ってきました。そして彼は、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、私たちは死に直面したときに一瞬のうちに自分の人生を振り返ることができるということも分かります。そして彼は何て言ったか、我々は自分のしてきたことの報いを受けているんだから死刑になって当たり前、人間の作った法律ですらもう貼り付けになって死んで当たり前の人生、俺は送ってきたんだぞ。まさにこれは悔い改めの一瞬だと思います。私たちも自分こそ信仰法制で慈善事業をやってきて、老人ホームにも寄付したし、本当に少年院にもよく行ってご奉仕したり、本当に良い人生を送ってきたなんて思っていても、実際に死に直面した時に、私こそ天国に入れる素敵な人間だって思える人って一人もいないと思います。聖書は正しい人はいない、一人もいない、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと書いてあります。私たちは人をごまかすことはできます。でも神様と自分をごまかすことができない、これが人間の素晴らしさだと思います。彼は自分のした人生を振り返った時に死刑になって当たり前だ。そして次に何て言ってるか、だがこの方イエス様は悪いことは何もしなかった。この男のこの言葉って不思議ですよね。天国に行ってこの人に会ったら聞いてみたいんですよね。あなた十字架にかかっている時に、なんで真ん中に入り付けになってイエス様が、この方は何にも悪いことしなかったなんてよく分かったんですね。どうして分かったんですか。きっと彼はですね、いやそう聞かれても分からないんだけどな、分からないんだけど分かったんだ、まさにそうだと思います。私たちは本当に神様によって作られ、そして絶対こんなことは信じられないと思うようなことを最後の瞬間に信じることができる恵みのチャンスがやってくるんです。特に日本人は仏教や神道とか、本当にお正月から年末まで一年中祭りごとで本当にいっぱいの民族です。そして何を信じてるか、いろんなものがごちゃ混ぜで信じてるのが人間なんです、日本人なんですね。こういう日本人が、異教社会の人が、聖書の話っていうのは今から2000年前に書かれたものです。しかも日本人が書いたんじゃなくてユダヤ人が書いたんです。しかも聖書の出来事っていうのは、あの遠いイスラエルの国で起きたことが聖書に記されているんです。2000年も前に書かれた聖書の話を21世紀を生きている私たち日本人がどうして信じたんですか。どうして信じられたんですか。イエス様が十字架にかかったのが私の罪の身代わりだって、なんで信じることができたんでしょうか。私は19歳でイエス様を信じて二十歳の時に洗礼を受けました。でも未だに誰かがですね、福沢さん、どうして19歳の時にイエス様が十字架にかかったのは自分の罪だって分かったんですかって聞かれたら、分からないんです。説明できないんです。でも信じられたんです。どうしてなんでしょうか。それはパウロが言っているように、聖霊によらなければイエスを主、救い主、神と信じることはできない。まさに21世紀を生きているこの異教社会の日本人が2000年も前の出来事、しかもイスラエルの国で起きた出来事をこの今の時点で信じます、分かりましたって言えたのはまさに奇跡です。人間、罪ある私たちがこのイエス様を救い主と信じた、それはまさに奇跡なんですね。今日ここにクリスチャンいっぱいいますけど、皆さん一人一人がまさに奇跡の集まりなんです。 説明しろって言われても説明できないこといっぱいあるんです。でも信じることができるんですね。最初にお話したように1分間に70回も脈を打っている心臓、どうして止まらないって信じてるんですか。どうして地球が 24.3 度傾いてることの上に四季がやってくるんですか。説明しなさい。説明できない。でも信じてるから生きてられるんですよね。私たちも信仰を持つということは宗教を持つことと違うんです。日本にはまさに日本人は宗教民族です。もう本当にお正月から始まって本当に12月31日までいろんな祭りごとによって日本人は生きてるんですが、これは宗教の行事、形、今までの習慣でやってるんです。でも本当に信じてんのって言われた時に信じてますって言えないんですね。でも信仰っていうのはそうではありません。彼は言いました。自分のただこの方は悪いことは何もしなかった。これはまさにすごい告白です。そして42節、そして言ったイエス様。ここで初めて彼はイエス様って言ってるんですね。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。彼の人生における最初で最後の祈りの言葉です。私たちが死に直面した時に本当に心からイエス様言えるっていうことはまさに神様の驚くべき恵みのチャンスです。彼はイエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。ここでも彼に聞いてみたいんですよね。あなたはイエス様が十字架にかかっている時にこの方は自分と同じようにこれから数時間後に息を引き取るけど、この方は天の御位にお座りになる方だってどうして分かったの。まさに彼は分からないって言うと思うんです。でもこのお方のすぐそばに貼り付けになっていてこの方の一挙手一投足を見てた時にこの方は違う、俺と同じように本当に神の裁きを受けて地獄に行くんではなく天の御位にお着きになることだって彼は分かったんです。そして彼は祈りの中で言いました。あなたが天の御位にお着きになる時に私を思い出してください。なんで彼は思い出してくださいって祈ったんでしょうか。どうせ祈るんだったらね、イエス様あなたが天の御位にお着きになるんだったら私も一緒に連れてってって祈ったっていいんですよね。でも彼は祈れませんでした。仲間に言ったように我々は自分のしたことの報いを受けて死刑になって当たり前だ、人間の作った法律ですらもう死刑になるような人生を送ってきたんだ。だから彼はとてもじゃないけどこのイエス様と共に天の御位に行けるようなと思ってもいなかったんです。だからせめて日本的に言えばね、袖すり合うも多少の縁、あなたイエス様あなたが最後に十字架にかかった時にその隣でこんな男がいたことをせめて思い出してください。そうすればきっと地獄の苦しみの中で慰めを受けるかもしれない。まさに藁をもつかむような彼の祈りでした。イエス様あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。43節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は朝の9時に十字架にお着きになりました。そして午後の3時に全てが完了したと言われ息を引き取ったんです。朝の9時から午後3時までがイエス様の十字架の上での時間でした。でもこの短い時間、これはアダムとエバからこの地球上に生を受ける 全人類の罪の身代わりとなって貼り付けになって血を流している時間です。こんな短い時間の中で数えきれない全ての人間の罪をあがなってくださる時間、そんな貴重な時間の中でイエス様は自分の隣に貼り付けになっていた名もない死刑囚の男のために時間を取るんです、この死刑囚の男がイエス様、あなたが御国の位にお着きになるときに私のことを思い出してくださいっていう、そんな藁もつかむようなこの短い祈りに対してイエス様はまるで最後の力を振り絞るようにしてこの男の方に顔を向けて、まことにあなたにつけます、まことに、言語ではアーメンってなってます。アーメン、これは真実、本当だっていう意味です。まことにあなたに告げます。イエス様の救いって十把一かだけじゃないっていうことです。イエス様の十字架は本当にこの名もない死刑囚のためにイエス様が声をかけてくれたように、私たち一人一人にまことにあなたに告げます。このイエス様の言葉は一人称単数現在形です。イエス様の救いっていうのは一人一人に向かって誠にあなたに告げます。これがイエス様の言葉です。そしてイエス様は言いました、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。恐れからの解放というタイトルをつけましたが、人間にとっての最大の恐れって何でしょうか。病気でしょうか、失業でしょうか、天災でしょうか。人間の最大の恐れ、それは死です。どんな病気になっても、この病気では死なないって分かってたら、必ず治るって分かってたら、恐怖は半減するんです。どんなことがあっても、会社が倒産して何億という税金借金ができたとしても、必ずこの借金は返せて、また事業は回復するって分かってたら恐怖ではありません。でも人間の最大の恐怖は死なんです。なぜ怖いんでしょうか。それは確率が 100% だからです。詩編の記者でモーセは、人の命は70年健やかであっても80年、その誇るところは勤労と悲しみだけだって言ってます。朝は咲いてるけど夕べにはしおれてしまう花のようだって言ってる。まさにそうです。モーセの言葉で言えば、健やかでも80年ですから、私は、今月82歳になったから2歳はおまけなんですよね皆さんね。もう私はあとはもう全部おまけ、もう朝起きるたびに、あ、神様今日もおまけいただきました本当に感謝します。死は必ずやってきます、間違いありません。大丈夫です皆さん、慌てることないんですちゃんとお迎え来るんですよね。もう私も本当に感謝のことに今日もこうしてきましたけど、いや必ず、大竹兄弟から、実は来月福沢先生のメッセージが予定してましたけど、福沢先生は脳一血だか交通事故だか心臓麻痺だか分かんないけど、天に召されました。本当に、天国での再会を信じて祈りましょう。笑いますけど皆さん、必ずやってくるんです。だから怖いんですよね。で、なんで死が怖いのか。それは、あなたは今日ってイエス様おっしゃいました。この今日、彼の人生における、あなたは今日っていう彼の今日は、彼の人生の最悪の今日です。彼は罪を犯して裁きを受けて死刑が決まって牢屋の中にいたんです。この日の朝、ローマの兵隊がやってきて牢屋の鍵をガチャッと開けて、おい出てこい、死刑執行の日が来たぞ。まさにこの今日は彼の人生の最悪の今日です。でも皆さん、この今日は形は違うけど、 必ずやってくるんです。死亡診断書には脳溢血だとか心臓麻痺だとか交通事故だいろんな名前がつくかもしれません。でも死というのは形は違うけど必ずやってくるんです。だから怖いんです。でもイエス様はあなたは今日とおっしゃいました。この彼にとっての今日は最悪の今日です。もう希望がないんです。彼の耳に聞こえてくるローマの兵隊や群衆のあざけりの言葉はまさに地獄への行進曲のように聞こえていたと思います。もう彼は何にもすることできないんです。貼り付けになっていて、せめて盗んであの金庫に入ってるあのお金最後老人ホームに寄付しておけばよかったとかですね、散々悪いこと言って喧嘩ばっかりしていたあの友人と和解しておけばよかったとか、どんなに思ってももうチャンスはやってこないんです。死のための感性だなんかどこにもついていません。彼の人生における最悪の今日がやってきた。イエス様何とおっしゃったか、あなたは今日私と共にいます。死が怖いもう一つのことは何かというと、それは一人でその日を迎えるんです。どんなに愛し合っていても一緒にこの今日を迎えることできません。悲しいけど、寂しいけど、辛いけど、最後の別れの日ってやってくるんですよね。前に、今から8年前、東日本の大震災の後、被災地を訪問した時に一人のおばあちゃんの話を聞きました。5歳の孫と一緒に津波を背にして走っていったんだけど、もう自分も息が切れるし孫の手引ききれない。その時に孫が、おばあちゃん僕大丈夫だから先に行って、じゃあしっかり走ってついてくんだよって言って手を離したんだそうです。それからしばらくして、おばあちゃんっていう孫の叫び声が聞こえたそうです。振り返った時に真っ黒な津波の中に消えていったそうです。そのおばあちゃん言いました。私が代わってあげればよかった。まさに悲痛な叫びです。目に入れても痛くないような子供でも孫でも死は残酷に引き裂いていくんです。だから怖いんです。一人で旅立たせていくっていうことは本当に残された者にとっても辛い別れです。でもイエス様何とおっしゃったか、あなたは今日私と一緒だとおっしゃったんです。イエス様は、復活されたイエス様は、私たちが最後の日を迎えた時に一人ぼっちにはしません。私があなたと一緒にいる。詩編の23点で、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです。皆さん死の谷渡るんです。でもあなたが私と共におられますから、このあなたはイエス様です。ですからイエス様は今日、あなたは今日私と共にいます。愛する人が先立っていく時にも人間的には一時の寂しさを感じます、辛さを感じます。でもこの人はイエス様と共に天国に行ったんだっていうことが分かった時に、本当にそこに希望と、そして涙を拭ってくださるイエス様の愛を感じます。そしてイエス様は最後に言いました。私と共にパラダイスにいます。最後の死の恐怖は行く先がわからないから怖いんです。自分が最後の今日を迎えた時に、自分はこの次の瞬間どこに行くんだろうか、まさにどこに行くかわからない列車に乗ってるようなもんです。楽しく景色を見ながら、おいしいもの食べながら、本当に最高級の列車に乗って旅を続けていても、その行く先が分からなかったら不安でいっぱいのはずです。でも多くの人たちは行く先が分からないのに、今が楽しければいい、今が豊かであればいい、今がそれだけで生きているんです。でも必ず最後の今日がやってくるんです。イエス様はっきり言いました。 あなたは今日私と一緒にパラダイス、神の国にいます。これが希望ですね。皆さん、私たちはいつこの最後の今日がやってきても一人ぼっちじゃない。パラダイス、神の国に行くんだ。愛する子供に本当に先立たれた涙の谷を通ることがあっても、でもこの子は一人じゃないんだ。私は一緒に行ってあげられないけど、エス様がこの子と一緒にパラダイスに、天の御国に連れてってくれるんだっていう希望が与えられた時に、まさに大きな慰めであり、目の涙を拭ってくださるってありますけど、拭ってくださる。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私は道であり真理であり命なのです。私によらなければ誰一人天の父のもとに行くことはできませんってそうおっしゃいました。イエス様こそまさに天国への道です。イエス様こそ十字架にかかり、そして午後の3時に息を引き取り墓に葬られましたけど、3日目に復活された。それによって私たちに永遠の命を約束してくださいました。私は蘇りです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。これがイエス様の約束です。前にもお話したことありますけど、ロジャーさん一家は心からイエス様を愛している家族でした。お父さんのロジャーさんはいつも夜子供たちと一緒に家庭礼拝をするときに、子供たちが自分で信じているイエス様のことを話をするのをとっても大切にしていました。その夜は7歳のジミーが天国について話をする番でした。ジミーは言いました。あのね、僕たちいつかみんな天国の門のところに行くんだよね。そしたらでっかい天使が出てきて命の本を開いてみんなの名前呼ぶんだよね。お父さんも名前呼ばれたら、はーい、ここですって返事するんだ。お母さんも名前呼ばれたら、はーいって返事するんだ。お兄ちゃんもお姉ちゃんも名前呼ばれたら、はーい、ここですって返事するんだよね。ジミーはそこで大きく息をついてから言いました。最後にその天使は、僕の名前呼ぶんだ。ジミー・ロジャーはいますか？そう言われた時、僕ちっちゃいから天使に見えないといけないから思いっきりジャンプして、はーいって返事するんだ。事故が起きたのはそれから数日後でした。彼はスクールバスに乗り遅れそうになって横断歩道を走って渡っていった時に車に跳ね飛ばされてしまいました。救急車で病院に運ばれ、そして家族が病院に駆けつけた時にはすでに危篤状態でした。やがて手術が終わって医者が家族に告げました。最善を尽くしましたけど、ジミー君の命は今晩の峠だと思います。どうぞ心して見守ってあげてください。家族はベッドの周りに集まってひたすら祈り続けました。昏睡状態が続いたんですが、真夜中に不思議なことが起こったんです。意識不明だったジミーがパッと目を開けた。そして何か遠くの方を見ているようでした。そしてジミーの小さな唇が動いたんです。それはジミーが最後に残したたった一つの言葉でした。後に残されたベッドの周りの家族にとって、その言葉は涙の悲しみの試練の中にあっても大きな慰めに満ちた言葉だったんです。ジミーはベッドの周りの家族にはっきり分かるように最後にこう言いました。はーい。そしてジミーは静かに息を引き取っていきました。聖歌にも、世の終わりのラッパなり渡る時、世は常世の朝となり、救われし者は世もの住みより、すべて主のもとに呼ばれん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれのば必ずあらん。必ずその時がやってきます。 イザヤはこう言いました。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。恐れるな、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。最後の今日を迎えた時にイエス様の声が聞こえます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいます。これがまさに人生最大の恐怖からの解放のイエス様の愛に満ちた御言葉だということを心に留めてください。お祈りいたしましょう。目に見えませんが復活のイエス様が今朝もここにいてくださり、私たちの賛美を、私たちの祈りを本当に耳を傾け、一人一人に手を差し伸べていてくださることを感謝したいと思います。今朝二つのことをお尋ねします。一つは、私はジミー・ロジャーのようにもう準備ができていて、最後の今日を迎えた時に名前を呼ばれた時にはーいって返事することができます。本当に感謝します。そういう方多いと思うんですが、どうでしょう。予行演習じゃないですけど、今朝名前が呼ばれたと思ってはーいって意味でちょっと手を挙げてお示しください。アーメン、感謝ですね。皆さんの挙げた手をイエス様がギュッと握りし、私はあなたを決して離さない、あなたを捨てない、あなたを捨てて孤児とはしないとおっしゃっています。もう一つお尋ねします。私は最後の今日がやってくるって分かっていたけど何の準備もしていない。そうだ、今朝あの死刑囚のようにイエス様、私のことを思い出してください。そういう心でイエス様に祈りたい。そしてイエス様からあなたは私と共にいる慰めの言葉をいただきたいと思うので、私のためにお祈りしてほしい、そう願っている方いたら、イエス様ここにいますという意味で手を挙げてお示しください。アーメン、感謝ですね。ハレルヤ、感謝します。お祈りしましょう。愛する天のお父様、受難日を迎え、イエス様の十字架を深く思う日を感謝します。イエス様、あなたが天の御蔵にお付きになる時には私を思い出してください。罪の支払う報酬は死で、決して天国に行けるようなものではありません。でもイエス様はおっしゃいました、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。イエス様の十字架こそ私の過去の罪も失敗も汚れも傷も癒してくださり、イエス様の復活こそ私たちに最後の今日の朝を迎えた時に私と一緒にパラダイスに行こうと希望のメッセージをくださったことを感謝します。今日すでに多くの兄弟姉妹がここにおりますとジミー・ロジャーのように手を挙げましたから感謝します。そして何人かの方々がイエス様、私のことを思い出してくださいと手を挙げました。今どうぞそのような方々の手をあなたがしっかりと握りしめ、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますとお約束くださっていることを信じます。今日ここに来られた全ての方々が素晴らしい復活祭を迎えることができるようにあなたがお導きください。主イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。